こんにちは。デイリーポータル Z ラジオのお時間です。今日の進行役は編集部の古賀です。そしてゲストはこの方。
はい。こんばんは。玉置です。よろしくお願いします。
こんばんは。玉置さんの夜は早いですね。
え？
だってこんばんはっていうからさ。
はい、はい。じゃあおはようございます。
ひねくれておりますが。
なんか、
はい。
うん。電車の中で寝たからちょっと時間が分かんない。
もう朝なの、なんか、朝なのかな夜なのかな、うん、みたいな感じになっちゃった。
体内時計が狂ってますね。
そっか。体内時計が狂いがちですか？
狂いますね。
あ、狂うんだ。
うん。自宅作業だとどうしてもなんか。
ああ、まあそうですよね。玉置さん自宅作業だから。
そうですね。
私、体内時計が狂えの、が狂うことへの恐怖で、がすごいんですよ。だから多分人生通して体内時計を狂わせたこと一回もない、
はい、あ、じゃあ
大学の時とかにみんなだんだんだんだんこう夜が遅くなって一回転するとかよく言うじゃないですか、
は
い
は
い、す
ね、夜型になって
そうそうそうそうそう、はい、一回もないです。一回転もしたことがないです。
じゃあちゃんと夜何時に寝て何時に起きるみたいな体内時計リズムが、
はい、そうそうそうそう、朝まで飲んだり4時ぐらいにとか4時とか5時とかに家に帰ってきても10時とかに起きてまだ朝じゃないですか。10時だったら、
はい、ギリ朝、
はい、ギリ朝10時には起きるっていう感じで人生をやってまいりました。
ああ、軸がブレてない。
はい、ブレブレ
ブレますね。
そっか。
釣りとかひどいんですよ。
ああ、夜釣りとか。
ひどいって言い方もあるんですけど、
はい、
まあ、夜釣りだと、まあ、夕方から夜までとかなんですけど、
うん、
あの千葉の外房とかで、
はい、
朝の釣りだと集合が午前2時に来てくださいとか言われるんですよ。
ああ、釣りの集合やたら早いですよね。
そう、夜明け前に出て1時間走って夜明けから釣りをして、
うん、
で昼前に帰ってくるみたいな、むちゃくちゃになるんですよ。
すごいですねそれね。
家から船宿まで3時間かかるとすると、うん、2時集合って言われるともう11時とかに出ないといけなくて、
夜の
寝る時間ないんです。
そうか。なんかこう、私割と若い頃よくクラブとかに行ってだいたい12時ぐらいに店に行って4時ぐらいまでや、はいはい、踊ってあ帰るみたいなしてて、クラブってちょっと不良っぽいじゃないですか、
はい、
でも釣りの方がちょっと時間帯的にはちょっと不良感ありますね。
うん、不良、
まあ、釣り不良説をね唱えたい。
釣りだけに不良。
何それ、は
い
は
い、いや分かんないです。
はい、分かりました、
はい、
ということでね、はい、今日は玉置さんをお呼びしたのは他でもない、
はい、
今最も熱いホットな場所佐渡についてちょっとご紹介いただきたいと思って。
佐渡、ね、人気ですよね
佐渡。こんな人気になるとは佐渡が。
素晴らしいですよね、
驚きました、
びっくりし
ましたね。いやいや、でもまあ当然ですよね、素晴らしい場所ですから。
もちろんです。
今もう完全にニュアンスだけで話してますけれども。でも佐渡がすごいいいところで、玉置さんがもうずっぱまりで、
はい、そうですね、
うん、
初めて行ったのがまあ 5,6 年前の、
はいはいはい、
まあ、まだ全然若造なんですけど、佐渡的に
佐渡
ビギナー、
はい、佐渡ビギナーの頃は 5,6 年前
で、そっから年に 2,3 回行ってて。
すごいですよねそれね。実家があるわけでもなく、
実家宮城さん、
宮城さんの実家がある。
うちの実家は長野なんでないんですけど。
長野よりもいっぱい行ってるってこと感じですか。
あ、長野はねこの前十何年ぶりに
十何年ぶりか
行ったぐらいで。
あ、すごいですね。
佐渡はね3ヶ月ぶりとかそういう感じですけど。
第二の故郷ですね完全に。
あ、そんな感じですね。
宮城さんの実家がなんか玉置さんの記事に初めての佐渡っていう記事があって、それが、はい、最初の、
そうですね、
佐渡ファーストコンタクトの記事だったんですけど、はい、その時に宮城さんと一緒に行ってるんですよね、宮城さんの実家があるからって、はい、でその時宮城さんとまだそんな親しくないんですね玉置さんが。
そうですね、まあ、飲み会とかでたまに見かけるみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
でまあ、飲み会の話で、
はいはい、佐渡なんだみたいな、
そう、なんかご両親が佐渡に、
はい、
もともとお母さんが佐渡出身の方で、
はい、
定年退職されて佐渡に引っ越したと、
うんうんうん、
で佐渡に今度、まあ、帰省みたいな感じで帰ると、
うんうんうん、はい、
でよかったら来ませんかみたいな社交辞令的なあれで、
あ、
じゃあ行く行く行くってなって、
行けたら行くで本当に行く男、
はい、
西村さんだけじゃなく今の西村さんのキャッチコピーなんですけど、行けたら行くわで本当に行く男、
社交辞令が
通じないそれは玉置さんもなんですね。
あ、割とそうかもしれないです、
はい、でも確かにちょっとそういうイメージあるな、玉置さんなんかこう行けたら行くわで本当に来るみたいな感じありますね。でもそれで佐渡にはまり、
そうですね、
なんでさ、でもまあ宮城さんにちょっとそういう風に軽く誘われて行くぐらい、もともと佐渡には興味あったわけですよね。
あ、でも
釣り
全く知らないですね、佐渡。
本当ですか。
佐渡っていう島があるぐらい
です、ね、あ、そうそう、初めての佐渡というその記事で佐渡のデカさにビビってましたよね。
そう、
こんなしっかりした島なのかみたいな、
6
万人住んでますからね。
イメージ的には自転車で、
うん、うんうん、
半日あれば一周できるかなぐらいの大きさで、
なんかちょっと離島みたいなイメージ、
そのぐらいかなって思ってたんですけど、全然違いましたね。
そうですよね、なんかもう、はい、
小ぶりな北海道ぐらい、
そうですよ、それ行く日かなどうか分かんないけどでも大きいですよね、佐渡はね。
大きいです、びっくりしました、
うん、なんかその佐渡感の雑さ、うん、最初の、はい、そこから意外にこんなズブズブと佐渡にはまったっていうのは、
そうなんですよね、
何が良かったんですか。
いや、大きさがちょうどいいんですよ。
へえ、吉祥寺みたいな感じ。
うんそうですね、あの、
何でも、
まあ、島なんで、はい、まあ、海がぐるっとあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
で結構山もあるんですよ。
ああ、トレッキングできたりね。
そう、まあ、しないんですけど、う
ん、あ、それはしないんですね。
トレッキングはしない、はい、山菜を取ったりとか。
あ、山菜取ったり、うんうんうん、
だ春は、まあ、山菜が取れると、
うんうんうん、
まあ、渓流釣りもやろうと思えばできると。で夏はもちろん海水浴をしたりとか、
はい、
で秋は、まあ、タコ取りをしたりとか、
はあはあ、
キノコ狩りをしたりとか。冬は行かない。
あ、冬は行かない
冬は
寒いですよね、やっぱね。
うん、
めちゃくちゃ寒いですよね。
あ、でもそこまでじゃないって地元の人は言い張ってますけど。
言い張ってるあ、そうか。でもすごいですね、玉置さんの趣味が詰まってるんだ。
すごい素晴らしいです、あそこ。
あ、タコ、キノコ、
タコ、キノコ、山菜、
山菜、玉置さんの趣味の地味さがね、今もうとんでもないこと
になっておじいちゃんみたいな
タコ、キノコ、山菜、すごいですね山でなんか取るのが好きなんですかね、山と海で、まあ、
うん、そうですね、うん、
そうか。じゃあそこのなんていうか遊び欲完全に満たされたわけですね。うん、
なんかね、雰囲気が毎日夏休みみたいな島なんですよ。
あ、
うん、
なんかでもそれちょっといいとこの条件って感じしますね、うん、あのこの間石垣島行って、
はいはい、
あれでも5月の頭か、
まあ、いや3月ですね。
あ、そうだ、はい、3月の終わり、
海開き前だから3月の、
あ、そうだそうだ、3月、まあ暖かいところだからかもしれないけど、とにかく夏休み感が異常ですよね、うん、
すごいですね、うん、
いいところは夏休みっぽい。
ここは仕事なんねえなって思いました
。ああ、なんねえなと思いましたね、うん、仕事していいのかなって思いましたよね。
ね、なんかね、
うん、
アクセク働いてるとちょっとね。
そうですよね、何か違うのでは、生き方としてって思いますね、うん、そんな感じが佐渡にも、
うん、まあでも佐渡は、まあ、北なんで、根は真面目な感じはありつつも、
あの佐渡乳業のこの間の記事、
はい、
トキパックで、すごい真面目な感じの会社でしたね、なんていうか、
ええ、もともと母体が JA とかなんで、
はいはいはい、
うん、まあ、しっかりしてる、
しっかりして、あの、ね、インタビューに答えてくださった専務の方が、
はいはい、
忙しくて田植えできなくって、インタビューとか受けてるから田植えの時期に田植えができなくって、
そうなんです
ね、後で会社休んで田植えをしてて、だから原稿のチェックが別の方から返事が来たっていうのはいい話でした、
ね、いい話です、
うん、
ゴールデンウィークって会社休みかなと思うじゃないですか。
あ、はいはい、あ、そうですよね、うんうん、
牛って基本的に毎日、
あ、そうだそうだ、
ミルクが、
うんうんうん、
で回収したり、
そうだそうだ、
お店に運んだりっていう仕事があるから、
搾乳はし続けなきゃいけないんですよね。
逆に忙しいって言われて、
うん、へえ、まあ観光客もいっぱい来るでしょうしね、うん、観光はやっぱり大きな産業なんですかね、佐渡的に。
そうですね、観光、
あのたらい乗ったり、
うん、
たらいに人を乗せたり、
そう、最近はあの何ですかね、自転車で走ったり、 トライアスロンやっちゃったりとか、そういうのも盛んみたいですよ。
はあ、何かっつうと最近は自転車で走らせがちですよね、人を、うん、
マラソン大会やりがちとか、ね、
マラソン大会やりがち、運動町おこし、
うん、
うん、あとさっき聞いたのは意外に鬼推し、
ね、あ、そう、佐渡といえば
鬼、
鬼、
佐渡といえば鬼、
うん、
はあ、
う
んうん、
鬼です。
あのさっき佐渡観光協会のページ見てたんですけど、鬼が、はい、結構本気で怖かったですね。
そうですね、佐渡のポスター作ると、うんうん、どっかに鬼は入れなきゃってなりますね。
あ、トキ、
あ、そうそう、トキ、鬼、
金、
金、タライ船、
タライ船、
あと佐渡おけさ、
佐渡おけさ、それがなんか、
うん、
うんうん、佐渡ファイブみたいな。
そ
う、
でそれでポスター作るとすごいダサいやつになっちゃうんですけど。
いやでも大体そうですよ、あの、
ね、ちょっと集めちゃうとね、
そうなのね、集めちゃうとね、だって山形とかとかさくらんぼと将棋の駒とかね、どうしてもなっちゃうじゃないですか。
ね、芋煮会とか、ね、
そうそうそう、なんか、あ、いいです、なんかいい、すごくいいところも観光のなんつうの目玉を集めてポスターにするとダサいっていい話ですね。
でね、真ん中に出身のタレントとか配置しちゃって、
ね、ああそうかそうか、
群馬とかすごいですもんね。
あ、そうですね。群馬は愛しいですね。そういうところがやっぱりさすがですよね。
素晴らしいです、ね、
さっきそれで玉置さんが、はい、佐渡にあるものとないものをまとめてくださってたんですけれども、
はいはいは
い、
あ、じゃあ、
はい、ここでじゃあ急ですが、あるものとないものを、はい、
じゃあコンビニは、
うん、
ファミマは最近できたんですけど、
佐渡に、
はい、昔はセーブオンばっかだったんですけど、
う
ん、
セーブオンがもう
主流でしたね。
すごいシェアナンバーワンだったわけですよね、佐渡における。
そうですね、
うん、
そこに最近ファミマができて、
ほう、
新勢力になってますね。
え、
その二択ですね、佐渡は。
は
あ、ローソンとかセブンイレブンとかはない。
ほう、
でもコンビニがあるって知らなかったですよね。
いや、なんかちょっとそういう地方感っていうのはわかんないです。私、はい、うちの あの地元埼玉のちょっと山の方なんですけども、セブンイレブンしかないですよね。
おしゃれタウン、うん、逆に。
え、そう、うん、そのセブンイレブンが山あいの結構なところにあって、もう一軒ポツンとあって、異常な営業力を誇っているって噂にですけど、やっぱ他周りに何もなさすぎて、なんか佐渡とかは結構あるわけですよね。そう、セーブオンが何件か。
あ、なんかね、佐渡国道が真ん中にバーって走ってて、はいはい、
うん、
そこの通りだけ栄えてるんですよ。 あとはまあポツポツっていう、
てんてんと、
うん、集落ごとにお店があったりなかったりみたいな感じで、その中央の通りは本当にね、地方都市なんですよ。
ああ、まあ、あの箱物みたいな感じで。
そうです、あの、
あ、青山ありましたよね、写真で見たら。
洋服の
青山、うん、
あ、洋服の青山ある気がしますね、
映ってましたね、はい、うん、
あとね、ミスドがあるんですよ。
うん、それはすごい情報だなと思いました。
びっくりしました、
ね、うん、
ちゃんと100円セールとかもやってましたよ、前行ったら。
そうか、
つい入りそうになったけど、いやっ て, 思
って違うなってね。
うって考えて、まあ、回転寿司に入ったんですけど、う
んうん、まあ正解です。
マックはないんです、うん、
ミスドがあってマックがない街って、うん、
マックとかケンタは、
うん、
多分ないですね。
ほう、
あるのはミスドぐらい。
なんかミスドがちょっと2回言いますけど、ミスドがあってマックがない街ってあるよね。ある、うん、あるあるある。うん、なんかそれちょっとなんか街としての特徴なような気がしますね、何か。
うん、
うん、でもミスド欲しいですよ、やっぱり。
ミスド欲しいですね。
ミスドは正義ですからね。
ね、ラーメンも食べれますしね。
そうですよね、考えてみればすごいことですよね、うん、
そしてあと、はい、あ、ファッションの話をすると、
はいはいはいはい、
島村があってユニクロがない。
島村あるんだ。
ありましたね、ファッションセンター島村。
お、すごいですね、
うん、
埼玉初ですよね、島村ってね。
でユニクロがないんで、はい、あの地元の中学生に友達がいるんですけど、
はい、
佐渡に、
はいはいはいはい、
そいつがあのなんか最近ユニクロがバンドの T シャツとか出してるじゃないですか。
ああ、なんか UT みたいな、ね、
そう、それに対する憧れが強くて、
ほう、
宮城さんがすごい自慢してました、ね、
そうなの。はあ、そうですか。島村にはそういうのあるのかない、まあないのか、あんまり、
うん、島村ってでも女の人のお店って感じしますね。
あ、そうか。その男服はないんですね。
中学生の男の子はそのユニクロのバンド T シャツが欲しいって。
へえ、そうかい、買っていってあげたいな、
ね、
う
ん、帰ったらすぐ送ってあげようと思って、ね、ほったらかしになってますけどね
送ってあげなさいよ。
いやいやいや、
まあまあまあ、ね、あれ空港はある、
空港はあるんですけど、はい、今飛行機がないっていう。
え、発着がないってことですか？
そうなんですよ。なんかね、佐渡に空港あるんですけど、はい、で新潟空港から飛行機飛んでたんですけど、なんかその飛行機が壊れたとかなんかで、
カジュアルな理由で、
もうね、今使ってないらしいですよ。う
ん、空港を？
うん。
あら、まあなるほど、そういうところあるでしょうね。でもね。ね、
でもその飛行機もね、風が吹くとすぐ、
ああ欠航するパターンです。
欠航しちゃうね。うん、
へ、
誰が使うんだろうって飛行機だったんですけど、とうとうなくなっちゃいましたね。
基本的にはフェリーとジェットホイールでしたっけ、は
い、そうですね、
はい、
カーフェリーっていうのが一番大きくて安くて一般的なんですけど、
はい、
まあ、急いで行く人はジェットホイールっていうのに乗るんですけど、
はい、
それだと1時間ちょいぐらいで新潟港から行けますね。ただ6000何百円と、ちょっとお高い、ね、
フェリーだと、
カーフェリーだと2時間半ぐらいかかるんですけど、
はいはいはいはい、
2500円ぐらい。
え、あ、急に安くなった。
そうですね、
2等、
うん、2等。
2時間半だったらまあ飲み会1回分ですよね。あ、居酒屋あるんですよね、うん、フェリーの中にね、
うん、食堂とかゲームセンターみたいなとか、うんうんうんうん、
飲み会1回参加すると思っていくと、ね、飲み会が終わる頃には佐渡ついてるんですよ。
いいですね。
ええー、あと映画1回分か。
そうですね、
うん、
大体あの僕車で行くんで、
はい、
新潟まで運転して疲れるじゃないですか。
ああ、そっかそっか。
でここで、まあ、佐渡牛乳を飲んで、うんうんうん、バタって寝て、うんうん、起きて、
うんうん、
眠気覚ましに佐渡の、
うん、はい、
佐渡乳業のコーヒーを飲んで、
ほう、
出てくっていうのがパターンですね。
もうちょっと佐渡大好きすぎてね
無賃化されてる。
もうすごいですね、
うん、
そ
う、このねフェリーでね、
はい、
ちょっと前までね、うん、佐渡バターラーメンっていうのがあったんですけど、
はいはいはいはい、
最近行ったらそれがなくなってて、
へ、
その代わりにできたメニューが、
あ
のフライドポテトが乗ったうどんっていうね、
すごいね、
流行りに乗った感じがね。
それ流行ってんの？ちょっと待ってください。
ちょっと流行ってるんです。
フライドポテトに乗ったうどん流行ってるんですか？
流行ってます。
どこで？あ、全国的に？
いや、なんかね、大阪かどっかで生まれて、最近富士そばとかで出すようになって。
あら、失礼しました。全然知らなんだよ。
それがもうまさかの佐渡ですよ。
はあ、フェリーで。
フェリーで。
あのバターが乗ったやつは生地にも
出てたような。はいはい、最初の生地で。そうそう、あれが食べたかった
んですよ。あ、すごい、そうなんですね。へ、
あ、そばか、うん、まあなんか天ぷらじゃないや、フライドポテトが乗ってるのが。
ちょっと行きたくなりますね。なんだかよくわからないけど、
それは富士そば行ってください。それ佐渡じゃなくていいんで、
速やかに富士そばに行くことにします、
はい、うん、ね、お昼時だしね、
はい、あ、はい、そうだわ、へーという感じですね。
そう、そのフェリーでね、はい、憧れがスイートルームっていうのがあって、
ね、うん、
それが1万5000円ぐらいらしいんですけど、
人
多分、
うわ、
でもスイートルーム1万5000円ってある意味安くないですか？
まあそうですよね、普通だって10万ぐらいもっとか、
ね、ホテル一泊とかだったら ね、
うん、確かにスイートルームと呼ばれる部屋 に
2時間半っていう、
ね、うん、この時間を金で買うことへの抵抗感ってありませんか？
え
なんかすごいゆっくり言っちゃったけど、
ね、どんなものか気になるなというところ、ね、
どうなんでしょうね、まあふかふかなんでしょうね、
うん、なんかね
はい、
多分時の羽で作った羽布団とか、
ね、いや、やめましょうよそれは
純、ね、
うん、市民って何ですか？純市民、市民じゃない純市民っていう存在がいるんですか、佐渡？
そうですね、まず、あ、佐渡にね旅行を考えている方
は、
はい、まずね準市民という制度があるんですよ。
はあ、これ今聞いてる人全員じゃないですか？
ええ、もう全員
佐渡に行く気に今なってると思いますので、ね、
移住するか、
はい、
旅行に行くかで悩んでると思うんですけど、その二択を選ぶ前に準市民という制度があってですね、
はい、
これあの佐渡の市役所 のサイト、まあ、佐渡市のサイトに募集があるんですけど、誰でも無料でなれる制度ですね。別に税金を納めたりとかそういうあれではないんですけど、
ふるさと納税とかいう話ではなく、
ではないです。でそれに登録すると、あの佐渡の魅力がいっぱい詰まったシマイルっていう情報誌が送られてきますね。
シマイル、
はい、でたまにあのメールでアンケートとかが来るんですけど、それにちょっと答えてみたら、抽選で、あのトキの形をした、あのペーパーナイフみたいなのが当たってほのぼのしましたね。あの竹でできた、
あそれはいるといらないをたゆたう、ね、いいものです ね,
ね、
それはいいわ、はい、
素晴らしいですよ、佐渡のね四季が詰まったシマイルが
送られてきます、送ると、
あとそのなんか準趣味になるとカードみたいのもらえて、はいはい、それを使うとね、あの温泉が安くなったり、
へ
レンタカーが安く借りられたり、あとその旅館とフェリーのセットが安かったりとかね、
いろいろ。ただなんですよね、
純趣味になるのはただですね、
年会費も不要、ちょっと佐渡ファンクラブみたいですね。
そうですね、
うーん、
これあとね、地元のすごい地元の人しか行かないようなな
ん
とか医療店とかも安くなるって書いてあります
。うーそうなんだ。
誰使うんだここでっていうの
はね、ちょっとあえて行ってみたい感じもしますよね。へえ、
純市民、
これみんな今すぐなった方がいいですね、きっとね。
そうですね、なるべきですね、
これはね、行く行かないに関わらず。でもこれな、純市民になったら最後ちょっと行きたくてしょうがなくなっちゃうんだろうな。
そうです、あ、バス 10% オフかってなったらね、
まあね、
行かないとね、
行こうかしら、
200円安いってなったらね、
あのちょっとそうだ、その前に、
はい、
佐渡に行くにはまず新潟港に行かなきゃいけないんですか。
ですね、佐渡はねルートが3つもあるんですよ。
ほう、
全部新潟なんですけど、
はいはい、それはまあ
新潟港と、まあ、新潟港からあの両津っていう佐渡の、
はい、
東側にある港に行く経路が一番一般的で、それだとまあジェットフォイルとか、
はいはいはい、いろんな手段があるんですね。
そうですね、カーフェリーとか、まあ、フェリーも2種類あって、
はい、
それが一般的なんですけど、あとね新潟の直江津っていうところから、小木っていう佐渡の南の方にある港にもカーフェリーで行けますね。このカーフェリーはねつい最近新しくなって、
ほう、
なんかおしゃれらしいですよ。
へえ、
うん、デイリーのライターの木村さんっているじゃないですか。
はい、あ、はい、
木村さんが
いらしてましたよね、佐渡。
木村さんも佐渡に行ってて、フェリーが新しくなったって驚いてましたね。
あ、本当に。
あともう一個、寺泊から赤泊っていうこの泊まりつながりの航路っていうのが
こう
あって、これはカーフェリーじゃなくて、なんか高速船みたいのらしいんですけど、っていう3つのルートがあると。
じゃあどれもお好きに選べるわよ。
そうですね、
うーん、
でもまあ
基本的には
両津、新潟両津が、
うーん、
新幹線とかで行くとやっぱ新潟、
まあそうですよね、
駅から、新潟港にバスかなんかで行ってっていうルートが一般的です。
へ
え、車で行こうとしてる方とかね、
はいはい、
あの例えばお盆の時期とか、新潟両津のカーフェリーがすぐ埋まっちゃうんですよ。
あ、
で取れないってなったら、
はあはあ、
こっちの直江津小木だと空いてるっていうのが結構あるんで、
ね、へ、裏技ですね、
裏技です、
直江津とかもいいじゃないですか、ちょっと行ったりして、
ね、そこで ね新潟観光ちょっと、ね、挟みつつみたいな、
新潟いいですよね。
あ、新潟僕よく分かんないんで、
あ、ですか。
新潟はね、
はい、
通り過ぎて終わっちゃうんですよね。
あ、そうか、あんまりあれですか、
そうそう、佐渡から帰ってきて、新潟のガストでご飯食べて、
ああガストか、
すぐに高速乗って帰っ
ちゃう。マッパ飯とか食べないんですか。
食べないですね、新潟もすごい多分いいとこなんですけど、
ちょっと、もう米どころですし、ね、
残念ながら、
そうか、佐渡でもう手いっぱいですね、
知らぬ存ぜぬ、
知らぬ存ぜぬまで言わなくても。うーん、今生放送のソーシャルストリームの方にも佐渡が大好きな方からコメントいただいておりますよ。佐渡に行くとしばらく佐渡シックにかかるから大変です。
あ、そうなんですよ、はい、みんなね、ぐったりしますよ、
ぐったりする、寂しくなっちゃって。佐渡乳業コーヒーは最高って言われ て、
ね、素晴らしいです ね、 多分その人、いい人ですね。
あ、佐渡好きに悪い人はいないみたいな感じのやつですか。
もう9割はいい人ですね。
ほう、 残り1割気になります ね。
その1割多分俺なんですけど、
ね、あ、そうなんだ。
わかんないですね今のくだり。いや佐渡ね、
うん、
多分いいとこですよ。行くとなんかね、行った瞬間にね、
うん、
なんかパワースポットって言い方あるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
もうね島中がねそんな感じなんですよ。
あら、うーん、
フェリーで
ありがたい感じですか。
うん、
へえ、
もうそこら中にねお寺とか神社とかあるしね。
湿度高いんじゃないですか。
いや、まあそんなとこもあるんですけど、海風が基本入るんで。
あ、そうか、それそうですよね。
気持ちいい
んですよ。なんかこう湿度の高いところってパワーを感じませんか。
あ、じゃあ洞窟とかいいのありますよ。
あ、洞窟、あ、本当ですか。あら、
ま
あ、
洞窟とかいい、ね、海の岩場とかね、
うーん、
なんかね鬼の洗濯板みたいなね、すごいごちゃごちゃしたようなね、ほうほうほうほう、地獄みたいなとこがいっぱいあるんですよ。
それなんかいいのか悪いのか全然わかんないですけど。
いやいや、本当思ったより地獄みたいなとこなんですよ、
う
ん、
思ったより地獄みたいなとこなんですね。そう、
なんかね、か暗いトンネルを抜けた先にもう岩だらけの、
へえ、
まあ地獄って感じのとこがあってね、
ちょっと
おすすめですね、
はい、玉木さん大変、
はい、
残り3分なんです
よ。そう、
あの駆け足で佐渡の魅力お願いします、
うん、
あとは、
あとは
うまいもの、ま
あ、
カニ、
あ、カニ、カニうまいっすよ、うん、あのね赤泊の方にあるね、うん、
はい、
いや吉丸っていうカニの直売所があるんですけど、
はい、
漁師さんがやってる、
ほうほうほう、
そこでカニの試食させてくださいって言うと、あの小ぶりなベニズワイガニ1匹くれますよ。
あ、すごい豪気ですね。
試食用に入って、
へえ、
で1000円渡すとビニール袋にカニ5匹ぐらい突っ込んで入って渡してくれる、
うん、今の情報ちょっとみんな大丈夫かな。メモしたかな。これ一番大事だったんじゃないですか今。
いや吉丸さん、
はい、はい、皆さんチェックですよ、
ね、赤泊行ったらね、うん、ぜひカニの試食をしてください。
すごい情報いっぱいあるのにどうしよう。
あ、なんかね、
はい、
そんなこともあります。あとね、
富士壺ラーメンって何ですか。
あ、行ったことないんですけどね、
うん、
ラーメンのね出世街道ってお店で、
はい、
亀の手ラーメンと富士壺ラーメンっていうのがあるらしいですよ。
お、なんかへえ、どっちもなんかちょっと気になる名前ですね。
そうですね、
うん、
あとねちょっとね分かりにくいんですけど、タライ船、
はい、
佐渡有名じゃないですか。
有名、あれね、有名、
実は2カ所あるんですよ。
へえ。
で、荻のフェリー乗り場の近くにあるのと、
うんうんうん、
矢島京島っていう、まあ車でそこから10分ぐらいのところなんですけど、
うんうん、
フェリー乗り場からにあってね、この矢島京島っていうところのね、
はい、
タライ船がすごいいい。
あ、そうなんだ。じゃあ着いたからって その
そう、小木の、
ま
あ、たらい船ももちろんアットホームでいいんですけど、
はい、
矢島京島はね素晴らしいですね。
あ、そうですか。じゃあ、うん、まず最初に行くなら矢島京島がおすすめですね、まあ、ちょっと慣れてきたらこの小木のフェリーノビルバーの方にも行ってもいいかもしれない。
はしごするのもまたいいんじゃないでしょうか、
ね、あ、そうか、
そのままねたらい船ではしごしていただいても
できないでしょう。
できないですね、怒られますけど。
適当なこと言わないでください、はい。
あとね酒蔵巡りとか楽しいですよ、
は
い、佐渡お米が有名じゃないですか。
そうですね、
でまあ、金山とかもあったんで、うんうんうんうん、やっぱお酒の消費量が多かったんで酒蔵がいっぱいあるんです。
ロバート・デ・ニーロって何
ですか、ね、そうです、あのロバート・デ・ニーロが愛してる北雪酒造っていうのがあのさっきのカニの赤泊のあたりにありますね。
へえ。
あとはね、間の鶴で有名な小畑酒造とか新寮で有名な辺見酒造とか天領杯酒造さんとか、
お酒が好
きな菊波酒造さんとかね、
たまらないですね。
そう、たまらないんですけどね、どこもね、
はい、
遠くて車じゃないといけないっていう、ね、
まあ、そうか、なかなか。そうね、じゃあ車じゃ飲めない人にじゃあ運転してもらって。
そうですね、
行きましょうかっていう感じ、
ね、まあ、それがね全部買い占めてね、
まあ、まあそうですね、
楽しく飲むという。
宿泊宮城さん家って書いてありますけどおすすめの宿泊スポットは宮城さん家です、ね、
小賀さんから宿泊先のおすすめ
はいはい、
そうそう、教えてくれみたいなのがあったんですけどね、うんうんうん、宮城さん家しか泊まんないんですよ。それか
それ、
まあ、
うん、
そこが都合悪くても他の別の友達に泊まっちゃうっていう。
あ、そういうところちょっと玉置さんっぽいよね。
だからね、宿は分かんないですね。
あ、
でも多分きっといい、
まあ、温泉宿みたいのもあるわけですよね。
あ、そう、温泉がねいっぱいあるんですよ、
う
ん、佐渡。
そうですよね、
あの、まあ、宿についてる温泉もあるし、あの、
うんうんうんうん、
日帰り温泉みたいなとこもいっぱいあるんで、うん、温泉好きもぜひ入ってほしい。
楽しめる、
はい
はい。お土産、
お土産はね、
うん、玉とろサラミ。
そう、あのね、変人モッコっていう、何言ってるか分かんない名前なんですけど、
変人モッコっていうのメーカー名ですか。
メーカーってお店の名前、あの加工肉のお店なんですけど、
はいはいはい、
そこで言ってる玉とろサラミっていうね、
うんうんうんうん、
なんか生の豚肉で作ったサラミみたいな、
うん、あ、生サラミって
ネギトロっぽい。 的なサラミとか、あとカマンベールみたいに青カビが生えてるキフサラミとか、臭みのない美味しいレバーペーストとかいろいろあるんで、そこがね、
おすすめですね。
そこが定番というか、ね、宮城さんの実家から近いんで。
出た。それがどこかがみんなわからないですからね。あ、そういうのはフェリー乗り場とかでも普通に売ってるわけですよね。
あ、フェリーの中でも変人モコはちょっと売ってたりしますね。変人モコは直売所がというか、そこの工場行けば売ってるんで。
じゃあ、
そうですね。あとはね、
ルートに取り入れるもよし。
あと佐渡乳業のバターとか使ったサブレとかお菓子も最近は増えましたね。
ほうほうほうほうほう。
そうですね。あとはまあ記事にもありますけど、
はい、
佐渡金山の、うんうん、あの観光施設になっているあの金山の跡地ももちろんあるんですけど、
はい、
あのギリシャっぽいという、
うん、記事に
有名な、
これも記事に、はい、
巨大廃墟みたいなのもあるんで、
ね、すごいな、盛りだくさんですよ。
行くとみんなでバルスっていう、
ほう、みんなでできるね。
できます、
うん、
行ってください。バルス
夏休みみんないいね。じゃあこれ
ね、
はい、温泉もあってね。
そう、夏は最高ですよ、
はい、ミルミルミルキーって何ですか。
ちょっとそれ後にしましょう。
はい。
あ、そうそう、それでね、はい、あのね、まあ、佐渡夏に、まあ、皆さん行くと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、秋もいいよということで、
はい、
なんかね、9月20日と21日に、
はい、
ハローブックスっていう佐渡の廃校を使った、
ええ、
なんか本に関するイベントがあるんですけど、
はい、
そこのゲストが平野レミっていう、ね、
あ、
素晴らしいですね。
そ、あ、急なアサインですね、
うん、
あ、なんか佐渡関係あるんですか。
いや、ないと思いますけどね。
お、
そういうイベントがあってね、
はい、
もしかしたらそこに僕もいるらしいっていう噂が。
じゃあもし9月20日21日ですね。
そう、ハローブック
ス9月の方がお休み取りやすい方はじゃあ行ったらいいね。
あ、そう、なんかね、これ連休なんですよ今年は。4連休だか5連休
だか、はいはいはい、そうだ、
なんか、ね、
シルバーウィーク、うんうん、
ね、佐渡といえば金山じゃないですか。
そうだ
ね、シルバーウィーク、
うん、ね、金と銀でおめでたい、
ね、めでたい、
はい、
でレミですよ、
うん、金銀レミ、めでたいね、めでたいね。
ですね、
はい、もう時間が本当にないです。
はい、はい、すいません。じゃあ佐渡関係ないんですけど、はい、あのミルミルミルキー有名な、
うん、ちょっとよくわかんないですけど、すいません。何でしょうか。
あの、僕もよくわかってなかったんですけど、
はい、
あの、なんかね、
ミルキーホームズ、
ミルキーホームズっていうなんか、あの声優さんのユニットの、
はいはいはいはい、MX 見てるとよく CM 流れる、
それの声優さんが素顔でタレントとしてやってる番組があるんですけど、
はいはいはいはい、
それの次回放送分で、
はい、
ちぢれ麺を作るっていう回があるんですよ、
はい、
声優さんの、
ね、
綺麗な女性4人組は、はい、それで僕がある形で参加してます。
なんだ急にこれ佐渡関係なくなっちゃったぞ。すごいじゃないですか。で、ね、テレビ出演ですか。
この打ち合わせをしたのがね、
はい、
佐渡にいた時に電話で宮城さんちからしてました、まあ、関係ないですけど。
でもすごいですね。じゃあそれは5月30日土曜日6時半から BS11
などで
ミルミルミルキーという
MX とかなんか YouTube とかいろいろあるらしい
んですけど、 ですね、
うん、あとミルミルミルキーニコ動とかであ
るらしい。皆さんミルミルミルキーの第35回
はい、
ぜひ
なんか、ね、
ご覧ください。
ちょっとおかしい形で出てるん で
ちょっと私も拝見します、
はい、出てないかもしれないですけど。
そうなの、はい、カット。
いや、うん、まあ、見るとおやってなります。
ちょっと楽
しみに。ざわざわってする感じ。
本当ですか、
はい、
気になりますね、
はい、そんな佐渡です。
佐渡じゃなかったですけど最後は、うん、最後はちょっと大変なお知らせが入ったところで、じゃあ、
はい、
いや佐渡愛が溢れすぎて ね時間を ね大幅にオーバーしてしまいました。皆さんもこれ、はい、もう1時ですからお昼休みが終わるかと思いますので、
じゃあね、佐渡行ってください。
そうです ね、あの夏休みでもいいんじゃないですか。明日とは言わず、
ね、まあ、夏でもいいし、
はい、
ね、6月にハモチ祭りっていい祭りもあるんでね。
なんか祭りが異様に多いんで、その辺もぜひ、ね、皆さんチェックしてみてください、
はい、
今日は玉置さんの佐渡愛を中心にお送りいたしました。あ、そうだ、牡蠣の葉っぱを食べるの忘れましたね。牡蠣の味がする葉っぱでを食べながら、じゃあ、次回、玉置さんの記事でご紹介する予定になってるのが、牡蠣の味がする植物がありまして、
そうです、
オイスターリーグ、
果物じゃない方の、
はい、オイスターのですね、その葉っぱを食べながら、じゃあ今日はお別れしたいと思います、
はい、
いただきます。
いただきます。
ん、
あ、
うん、来た。 いや
来ないですか。
多分ああ分かった
ある程度噛んでくると後味にね牡蠣が現れるんですよ。
すごいですね。えこれかこの感じですよね。
葉っぱなのに
最初は全然葉っ
ぱ柿の、うん、最初小松菜とかねチンゲン菜みたいな葉っぱなんですけど最終的に牡蠣で終わるっていう頭おかしい葉っぱがあるんですね。
なんなの終わりです、
はい、
ありがとうございました。詳しくは記事をご覧ください。ありがとうございました。